2023年11月15日水曜日、時刻は午前8時37分を過ぎたところです。さて、モンテーニュ荒木先生のモンテーニュ第6章探索のスタイルの弁別と対比というところに入ってますね。モンテーニュのエッセイは、この弁別と対比をベースに書かれてるっていうか、書いたというようなこともモンテーニュ自身が言ってるということですね。で、木の弁別についての引用と荒木先生の解説があって、続いてはこれ100ページなんですけれども、対比についてですね。まず荒木先生の文章、このようになってます。第二の方式の対比について見れば、これは複数の対象を同一の場に並べ、その相違を手がかりとしながら各々の特性を把握しようとするもので、その場合の分析洞察はもとより被相、皮膚の被、様相の相ですね、被相、表層、表の層、表層にとどまるものであってはならない。もう一度、第二の法則の対比について見れば、これは複数の対象を同一の場に並べ、その相違を手がかりとしながら各々の特性を把握しようとするもので、その場合の分析洞察はもとより被相表層にとどまるものであってはならない。この時、事物存在は多種であり、事物もことものですね、この時事物存在は多種であり、意見主張は多岐であって、それらの比較考慮考える量考慮は限りなく困難となろう。統一的総合的な理解などは不可能としか思われない。そしてまた、多様な世界は無限の変動をはらみ、またその前にあり、その中にある観察者自身も変化していく。それであればこそ、一層の慎重さ、精密さをもって一期一会のその場に臨むことになるのだ。この第二の方式は、比喩というよりは行動する知の技術の映像化である、バランス、天秤、バランスによって表現される。もう一度、この第二の方式は比喩というよりは行動する知の技術の映像化である天秤、バランスによって表現される。次の例文で見よう。ということで、モンテーニュ曰く、他の人々とは違って、我々は決定決定を下す権利を自分の判断力に対して禁じているから、柔軟な態度でこちらとは違った意見を眺めやる。そしてそれに判断力は貸さないとしても、耳は気やすく貸すのだ。天秤の一方の皿が全く空の場合は、 もう一方の側の皿に老婆の夢のようなものを乗せて、それを揺らしてみる。私が偶数よりもむしろ奇数の方を、金曜日よりも木曜日の方を受け入れるとしても、食事で13人目よりは12人目か14人目にあたる方を好むとしても、旅行をしている時ウサギが私の道を横切るよりは、それに沿って走る方をより好んで、眺めるとしても、靴を履くのに右足よりも左足を先に出すとしても、それは許されると思う。すべてのこのような我々の周りで信じられている無双は、少なくとも耳を固めるだけの価値はある。俗世間のその場限りのものでしかない意見も、多少の重みはあり、本性から見て全然何もなくはない。そこまで行くことをしない人は、多分迷信という悪徳を避けようとして頑固という悪徳に落ち込むのだろう。それだから判断の対立する事態は、私の気持ちを害さないし変えもしない。私を目覚めさせ、私を鍛えるだけだ。エッセイ第3巻第8章、意見を交わす技術について、より。この後半のところですね、我々の周りで信じられている無双は、少なくとも耳を傾けるだけの価値はある。もう一度、我々の周りで信じられている無双、夢の創造無双、我々の周りで信じられている無双は、少なくとも耳を傾けるだけの価値はある。俗世間のその場限りのものでしかない意見も、多少の重みはあり、本性から見て全然何もなくはない。そこまで行くことをしない人は、多分迷信という悪徳を避けようとして、頑固という悪徳に落ち込むのだろう。それだから判断の対立する事態は、私の気持ちを害さないし変えもしない。私を目覚めさせ、私を鍛えるだけだ。エッセイ第3巻第8章、意見を交わす技術について、より。いや、これは特に日本の場合は、この意見をね、うまくこうやり取りするっていうことが、全く同じ意見なんてありえないわけですから、違う意見があって当然なんですけれども、なんかそれがこう異論を唱えられると感情的になるといいますかね、そういう、まあ慣れてないというか、まあリスク回避、コミュニケーションにおいてリスク回避が強いというのが日本の 特徴って、まあ、国際的な調査結果でも出てますけれども、まあ、この本当に我々の周りで信じられている無双は、少なくとも耳を傾けるだけの価値はある。俗世間のその場限りのものでしかない意見も多少の重みはあり、本性から見て全然何もなくはない。そこまで行くことをしない人は、多分迷信という悪徳、悪い徳、道徳の徳、多分迷信という悪徳を避けようとして、頑固という悪徳に落ち込むのだろう。それだから、判断の対立する事態は私の気持ちを害さないし、変えもしない。私を目覚めさせ、私を鍛えるだけだ。エッセイ第3巻第8章、意見を交わす技術についてより。今これを見ながら、ふっとこう昔のことを思い出したんですけれども、ここのその我々の周りで信じられている無双は、少なくとも耳を傾けるだけの価値はある。で、俗世間のその場限りのものでしかない意見も多少の重みはあり、とこうありますね。これはすごく大事なことだなと。まあ、ある程度ちょっとね、なんかこっち的になんかそういう、こう自負のある人はややもすると、まあそれはもう、自分も含めてですけれども、ちょっと下に見るっていうか。で、昔通ってたその寺子屋みたいな塾で、読書会を先生方が門下生とかしてて、である時期から私も参加を認められて、で参加して、で課題っていうか、まあ、これを読もうというのが大体決まって読んで集まるんですけど、その時にまあ大衆小説の作家、まあ、その分野に入る作家の人の本を読むという先生がね、恩師のその先生が取り上げたんですよね。そうしたら、門下生の一人の、まあ、大学生の人が、まあ、私からしたらもう先輩、お兄さんですよね。みんなでお兄ちゃんお兄ちゃんと言ってたわけですけど、がなんかそんな低俗なみたいなことをちょっと言ったんですよ。で、その時にその恩師の先生がすごく怒ったんですよね。君それはダメだぞとかって言って、でそれがね、やっぱすごく印象的で、何かそういうこう知の上下っていうか、なんかそういう、まあまさにこのモンテーニュが言ってるこうバランスっていうか、何かこう優劣みたいなものを、まあそれはひいては人にも、ね、偏見というかにも当たるわけで、そうやって考えてみれば。ですから、自分自身もまだ子供っていうか10代で、ただその先生がそれを戒めたことがすごく印象的で、まだその段階では何がってこう具体的には理屈でっていうことではなくて、もう直感的に、あ、ダメなことというね、なんかそういうことをちょっと教えてもらったなと、なんか今これを読みながらちょっと思い出しましたけれど、 まあそういった意味では、まあ自分自身、いい大人たちが自分のね、若い時に言ってたなと思いますね。まあ自分自身もそうありたいと思いますが、最近その若い人がね、もう花から全然関心持ちませんからね、人のこともね、もうそう、自分より特にまた上の人も関心持ちませんから、もうそういう人は本当に限られてきてるんだと思いますね。まあそれはさておき、時刻は8時52分を過ぎたところです。以上です。